聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1第1章1節から4節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かしし伝えるのです。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。私どもの命の営みは、頭の中や心の中だけですることではありません。誰にも見えない深いところで物事を静かに考えるということも、もちろん大切なことかもしれませんが、生きるということは実に具体的なことでもあるということです。つまりそれは体を伴う歩みであるということです。実際に体を動かして生きるということもありますけれども、たとえ肉体が病気や怪我などで弱さや傷を負ったとしても、自分の体といつも一緒に生活をしている、そのような自分自身を否定することはできないでありましょう。で、信仰の歩みにおいても同じことが言えます。信仰と言いますと、神様と私との一対一の関係が大事で、心や魂が清められ救われることが大事なんだ、そういうふうに考えることがあります。しかし心と体、魂と体というものは実に深く結びついていまして、そう簡単に切り離すことはできません。どちらが尊くてどちらが汚れている、そういうことではなくて、心も体も両方とも尊いのです。救われるというのは、体も魂もイエス・キリストのものとされるということでもあるからです。またパウロという伝道者は教会についてキリストの体と言いました。で、地上の教会もまた具体的な存在であるということです。キリスト者一人一人の心の中に教会があるわけではありません。目に見え、声を聞くことができ、体に触れることができる、そのような具体的な体、具体的な存在を持ってこの地上に立っているのがキリストの教会です。私たち一人一人の存在がまさに教会そのものであり、教会を形作る上で大切な一人一人であるということです。そして何よりも大切なこととして、ここで覚えたいのは、教会の頭であり教会の中心、また土台でもあられるイエス・キリストもまた具体的なお方であるということです。ヨハネはこのように言っています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。この命は現れました。耳で聞くことも目で見ることも手で触れることも、これは決して曖昧なことではなくて、極めて具体的なことです。あなたの耳で聞き、目で見、手で触れることができるほどに確かであり真実であると言えるお方、イエス・キリストが現れたのだとヨハネは賛美をしています。ある意味、心で感じることよりももっと確かな仕方でシエスのことを具体的に知ることができた、その喜びを驚きを持って伝えています。そしてこのことは、主イエス・キリストが私たちと同じ誠の人間として、肉あるお方としてこの世界に来てくださった、そのことを言い表しています。ヨハネの手紙の冒頭の言葉を聞きながら、同じヨハネという名前がつくヨハネによる福音書の初めの言葉を思い出しておられる方もおられることと思います。福音書の中ではこのように最初記されていました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。またこのような御言葉もあります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。福音書においても、ヨハネの手紙の中においても、ここで言われている言葉というのはイエス・キリストのことです。 命の言葉というふうにも言われますし、永遠の命というふうにも言われています。二節のこの命現れましたとありますのは、まさにクリスマスの出来事を指しています。福音書の言葉で言えば、言葉は肉となって私たちの間に宿られたということと全く同じことです。言葉は肉となってということを、手紙の中では私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものと言い換えています。主イエスは天地創造の前から、つまり初めから誠の神であられました。その誠の神であられる主イエスが、私どもと同じ人間となってこの世界に下ってきてくださいました。私ども人間の生活のただ中に来てくださり、そこをご自分の住まいとしてくださいました。私どもが生きる世界というのは、闇に覆われている世界であり、神様を悲しませてしまうような生き方しかできない、そういう人間が住むところです。この世の闇、その根底にあるものは、私どもが神様を見失ってしまっていることです。神様が愛であるということを忘れてしまっていることです。この世界を見ていたら、この私の人生を見ていたら、神の愛があるなどとは到底言うことはできない、そう言ってすぐに諦めてしまいます。しかし、そのような闇の現実、滅びが支配しているかのような世界の中に、主イエスは誠の人として具体的な仕方で来てくださいました。もう生きてなどいられない、もう自分の将来などない、そういうふうに嘆きたくなるような現実の中に、まさに命の光が灯されたのです。それは愛の光と言っても良いでありましょう。主イエスの到来によって、神様の愛がここにあるということが明らかにされました。どれだけ深い闇が覆っていても、どれだけ自分を否定したくなったとしても、神様の愛を見出すことができるようになりました。その最たる印がイエス・キリストの十字架です。その方についてヨハネは冒頭で、伝える、証しする、書くというふうに言っています。この手紙を読み、聞いているあなた方もまた、イエス・キリストを通して神に出会ってほしい、そのために神の愛をあなたに伝えたい。神の愛というのは決して幻想などではなく、キリストという確かな仕方であなたにも、あなた方にも与えられているんだ、そのことを伝えたいと願いました。それは一人の人に、そしてすべての人に対して伝えたいということもありますが、すでにイエスを主と信じて集まっている教会の交わりそのものが、神の愛を証しする群れとしてそこに生きてほしいという願いがあったからでありましょう。ただそれは違う言い方をすれば、この手紙を受け取った教会が、教会の命そのものであるイエス・キリストを見失いそうになっている、教会の土台が揺らいでしまっている、そのような危機があったからだと思います。で、この手紙が書かれた時代は紀元100年頃だと言われています。大変厳しい時代でした。ローマ帝国による迫害ということもありましたが、教会の中にもいろいろな問題がありました。特にこの時代、教会の混乱に陥れたのは、グノーシスと呼ばれる人たちです。霊肉二元論と言われることもあります。で、彼らも神様を信じ、イエス様を救い主として、受け入れているんです。けれども彼らにとって、救いというのは魂の救いだけであって、肉体は依然として汚れている、そういうふうに考えていました。だから主イエスが肉を取って、私たちの間に宿られたということを受け入れることはできませんでした。主イエスが神であるということを信じることができたとしても、人間であることは信じることができなかったんです。主イエスが汚れた肉体を受け入れるなどということはありえないことだ、そう考えたからです。だからクリスマスにお生まれになった主イエスは、人間のふりをして仮の姿をとってこの世界に来たのだ、そういうふうに彼らは思っていたのです。教会はそのような誤った信仰と最初から戦わなければいけませんでした。このヨハネの手紙というのは愛の手紙と言われています。それだけたくさん愛という言葉がこの手紙の中に記されているわけですが、愛の手紙であると同時に戦いの手紙でもあるのです。私どもは真実の神、永遠の命であるイエス・キリストのうちにとどまらなければいけないのです。イエス・キリストに対する誤った信仰はそのまま教会生活や日々の生活の中に大きな影響を及ぼすことになります。救いが魂だけの問題であるならば、わざわざ教会に行く必要などありません。 人で聖書を読んで自分なりにイエス様を信じればいいだけの話になります。当然主にある交わりを形成することに関心がありませんから、教会のさまざまな具体的な働きを担うということも自分には一切関係ない、そういう話になってしまいます。さらに救いは魂だけで肉体は汚れているから関係ない、そういうふうに言いますときに普段の生活はどうなるんでしょうか。肉体はもともと汚れているんだから何をしてもいいということになってしまいます。肉体だけならば罪を犯してもいいということになるのです。ありえないような話かもしれませんが、実際に教会の中にあった話なのです。そしてこのような考え方というのは2000年前の昔の話ではなくて、今日もなお根強く残り今も戦い続けなければいけない信仰の大きな問題であると思います。伝道者ヨハネはこの手紙を通して、私どもと同じ人間としてこの世界に来てくださった救い主イエス・キリストについて伝えます。その目的について3節4節でこのように述べています。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。命と愛そのものであられるキリストを伝えるのは、あなた方と交わりを持つためだというのです。交わりというのはどういうことでしょうか。仲良くお付き合いするという意味もあるかと思いますが、ここで交わりと訳されています言葉はギリシャ語でコイノーニアという言葉です。このコイノーニアという言葉は、あるものを共有する分かち合うという意味があります。キリストにおける交わりというのは、主イエスが私どもに与えてくださる救いの恵みをお互いに分かち合うということです。キリストの命を共に分かち合うということです。ですから教会の交わりというときに何よりも大事になってくるのは、主の日の礼拝における交わりです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。そうありますように、私どもの交わりの基礎となるのは神様との交わりです。そのことが最もはっきりした形で現れているのが主の日の礼拝なのです。また神様ご自身が父子御霊なる神と呼ばれていますように、交わりの神であられます。その愛の交わりを神様ご自身が喜んでおられます。主イエスは今天におられ、私どもの目には見れませんけれども、触れることはできませんけれども、私たちが聞いたもの、目で見たもの、手で触れたもの、そうはっきり賛美することができるほどに、礼拝を通して御言葉や聖餐などを通してイエス・キリストとお会いし、救いの喜びを分かち合います。それは心の中だけの狭い話ではなくて、実際の生活、教会生活とも深く結びついている歩みです。神様は礼拝を通して愛と喜びの中に私どもを招こうとされます。それも自分一人だけを招くというのではなくて、ご自分の選びの民を、キリストの体である教会に招かれるのです。愛の交わりに生きておられる神様は、一人一人を呼び集め、教会という交わりを形作っての歩むことを望んでおられます。人間が生きることは肉体を持って生きることだと説教の最初に申しました。ですから兄弟姉妹との主にある交わりに生きるということにおいても、それは五感を伴う具体的な交わりであるということです。例えば礼拝や集会の中で自分の言葉や声を用います。対話をし、議論をし、共に祈り合います。以前千里山教会の礼拝では平和の挨拶の時に握手をしていました。病の中にあるものを見舞う際には、その方の手を握ったままお話をすることもあります。礼拝後には掃除をします。献金を数えます。他にもさまざまな奉仕や会議などの集まりがあります。また子どもたちや若い方たちにおいては、教会でも体を動かして遊んだり、汗を流してスポーツをしたり、ピクニックやキャンプをしたりしながら楽しむこともあるでしょう。学校でも家でもできるようなことかもしれませんけれども、でも私どもはそれら一つ一つを主にある交わりにおいて行います。たとえ小さなことであっても、そこにキリストにある命の手応えを感じながら共に教会を作り上げていくのです。 それだけに私どもにとって一番つらいのは、愛する兄弟姉妹を失うということでありましょう。死ということが私どもにもたらす悲しみは計り知れませんが、中でもつらいのは共に歩んできたその体が、その仲間の体が見えなくなってしまうということです。しかし私どもはそこで信じることができます。死に打ち勝たれた復活の主が永遠の命を与えてくださったということを、私どもの交わりは復活の主イエスのゆえに、この交わりは永遠の交わりであると確信することができます。生前仲が良かったということよりも、もっと確かな命の絆で結ばれていること、つまり主にあって今も一つであるということを、そこで覚えることができるのです。これに勝る絆は他にありません。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました、本父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かし伝えるのです。この一節二節の御言葉はクリスマスの出来事を表す言葉ですが、同時に復活の主イースターの出来事を表している御言葉でもあります。主がお蘇りになられたということは、魂や霊においてだけ蘇られた、そういうことではありません。肉体をもって目に見える形でお蘇りになり、弟子たちの前に現れてくださいました。復活の主イエスは私どものために十字架で死んでくださった。その傷を負いながらも確かな命の中に、蘇りの命の中に立ってくださり、あなた方に平和があるようにと力強く宣言してくださいました。その中には最後まで主の復活を信じることができなかったトマスという疑い深い弟子もいたのです。いや、トマスだけでなく、他の弟子たちも、そして私どもも、復活の主が訪ねてくださらなければ、誰も主を信じることはできなかったのです。教会の交わりは、疑い深くつまずくことが多く、罪深い私どもを捉えてくださった、シエスの愛によって生まれるものなのです。主に打ち勝ってくださった主の愛の中で、私どもは復活の望みに生きるのです。それも肉体を伴う全存在における復活の望みです。この日私たちをここに招いてくださった主は、私どもの交わりの真ん中に立っていてくださいます。私どもはそれぞれに不安や弱さなど様々な課題や問題を抱えている者たちです。しかしそこで、そのような自分のことを軽んじることなく、むしろ大切にする道を、主がご自分の存在と命をもって開いてくださいました。私どもはその命の道を主と共に、兄弟姉妹と共に歩み続けます。共に生きることが難しく、疲れを覚えやすいこの世にあって、教会はここに愛があるということを告げ、ここに交わりに生きる喜びがあるということを証しして歩んでいきます。そのような尊い働きに一人一人が召されていることを覚え、主にある交わりをこれからも大切にしていきたいと願います。お祈りをいたします。父子御霊なる御神様、あなたの愛と喜びの交わりの中に私どもを招き入れてくださり感謝をいたします。また今あなたに会って兄弟姉妹方との交わりが与えられ、キリストの体なる教会を作り上げる幸いに召されていることを覚え感謝をいたします。キリストの命を分かち合って生きる喜びが教会生活の具体的な一つ一つのことにまで及んでいます。今年も北摂建築会に属する主教会の営み、また互いの交わりを豊かに祝福してください。また主にある交わりの中に新しい仲間を増し加えてくださいますように、教会のそれぞれの伝道の働きをも豊かに顧みてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。